レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ホームページを作ってもすぐにアクセスが増えるわけじゃないと思うんですけども、辻先生はどうされてましたか？
そうだね、その通りだね、はい、ホームページを作っただけでは正直ダメです、
はい
はい。で当時は太陽光発電の、ホームページなんかを作っても売れるわけがないっていうのが、まあ、もう定説みたいな感じで、
はい、
訪問販売全盛期だったし、ホームページなんか作っても太陽光は売れるわけないやんけと。じゃあなんで当時ホームページを作ったのかっていうと、これから今後ね、ネット検索する人が増えてくるだろうと、その時に会社の企業のホームページがないとこの会社怪しんちゃうかと思われるのが嫌だったからホームページを作ったっていうだけ、ね、でそこからアクセスが来て、
はい、
売れるとはもう全然思ってなかったわけね、
はい、
でもやっぱホームページを作った時っていうのはテンションも高くなってるわけだから、はい、もうこれでアクセスがいっぱい来るぞとか、まあ、メールの問い合わせがじゃんじゃん来るかもとかね、見積もり依頼が殺到するのかとかって思っちゃうんだけど、まあ、まず無理ですよとそんなのは現実的にありませんよと、夢物語ですよと、ホームページを作っても、まあ、お客さんはあなたのホームページに来ませんよってことね、まあ、この YouTube とかも一緒だと思う、ポッドキャストなんかも一緒だと思います、チャンネルを開設したからといって勝手にわーっとお客さんが集まるかっていうと、はい、来ませんよと、そんなのは来るわけがないと、お客さんはどうやってあなたのホームページを見つけるんですかっていう話になってくるわけだから、はい、例えばうちの場合太陽光発電に興味のある人っていうのは、まあ、ヤフーかグーグルで太陽光発電っていうキーワードで検索すると思うわけね、
はい、
だけどそんなビッグキーワードでそのあなたの会社はうちの会社も含めてヒットするわけがないですよと。ヒットするのはシャープとかパナソニックとかのメーカーのホームページだとか、その国のね、その補助金のホームページが出てくるっていうだけね、
はい、
そんなんで個人のっていうか一ね、企業のホームページがボーンとシャープやパナソニックを、ね、追い抜いて出てくるかって、それはさすがにちょっと考えにくかったから、
はい、
あ、こういう太陽光発電っていうビッグキーワードで勝負するのは良くないなっていうふうに思ったわけね。で今ちょっとブログ見てると、一番最初に作った時っていうのは2007年に作ったみたいです、僕は、
はい、
ホームページを。で2007年に作ったホームページはもう全くヒットしませんでしたよと、
はい、
問い合わせゼロで、ああこのままじゃダメだと、これでは存在してないと一緒だなと思ったわけね。ホームページを作っただけでは全くダメだから宣伝する必要があるなと思ったのね、
はい、
で当時はその、まあ、PPC 広告っていう、まあ、Yahoo リスティング広告だとか Google AdWords とかに広告をやろう、出そうと思ったわけね。まあ電話とかその、まあ、当時はね電話でテレアポやっていたわけなんだけど、まあ、もしよかったら来てくれたら嬉しいなっていう感じだったんだけどね、そんなに強い思いはしていなかったんだけど、だけど今後多分ホームページがないとダメな時代が来るかもしれんなと思ったから、ちょっとホームページの方もやっていこうというふうに思っていたわけね。で今思えば当時SEO 対策のテレアポとかいっぱい来てたと思う、メールとかも今も来てると思うんだけど、 まあ、その SEO 対策ってやりましたかって言われたら僕は一切やってないです、はい、あれは時間がかかるだけでやっても無駄だなと思ってたんで僕はやらなかったです、うん、それよりかはそのお客さんを確実に誘導できる有料広告、さっき言った PPC 広告、 Yahoo とか Google の AdWords なんかを使っていましたね、
はい、
あと効果があるのかないのかは別にして、その Twitter、Facebook、ブログっていうのも始めてました。ブログはアメブロやってましたね、
はい、
ツイッター、フェイスブックやっていましたけど、僕も全然ね、そういうウェブのプロじゃないので、もう手探りの状態でやってきたわけね。で、太陽光発電の場合、まあ、僕がやってきた感じね、今は違うかもしれないけども、当時です。2010年とか2012年ぐらいだと思うんだけど、2012年ぐらいの時はツイッター、フェイスブックは、宣伝としての効果はほとんどなかったかなと思う。確か当時フェイスブック広告ってあったかな、なかったような気もするんだけど、まあ、ちょっとそれ今はフェイスブック広告っていうのがあるので、まあ、広告打てばいいんじゃないかなと思うんだけど、単純にフェイスブックやるとか単純にツイッターやるとか、2010年とかあの辺の当時、2012年とか多分広告まだなかったと思うんですよね当時は。うん、でやってて思ったのが、
はい、
ツイッターやってて、とにかくやるんですよ僕は。とにかくやってみて、ツイッターやってて途中で気づくんですよ、はい、これやってんの学生ばっかやなと。でそんな若い子が多かったので、
はい、
これ太陽光やらんぞと太陽光するような、太陽光の客層がツイッターをやってなかったっていうのがあって、あ、これやめようと思ったわけね、
はい。
でフェイスブックは当時いろいろちょっと僕プロじゃないのでね、まあってやってみた結果、フェイスブックやってるのはそのコンサルの人とか企業の社長さんが多いわけで、普通の人、サラリーマンはほとんどやってないわけね、うん、やってないからこれやっても意味ないんちゃうかなと思って、結局ツイッター、フェイスブックはもうほぼ趣味みたいな感じでなっちゃいましたし、で、まあ、ブログに関して言えば何件か問い合わせが来ました、ブログから来たっていうのが、まあ、そのいずれも制約にはならなかったんですけど、ブログから来た人っていうのは単なる相見積もりっていうのが多かったんですけどね、まあ、ツイッター、フェイスブック、ブログなんかも含めて、その、まあ、証券の問題なんかもありますよと。確かにブログで来たのは例えば和歌山とか例えば東京とか沖縄とかね、全然関係ないところからもやっぱり問い合わせが来たりしてたので、さすがにそれはないわみたいな、うん、まあ、一概に効果があるないっていうのはちょっと断言はできないかなと思うんですけど、まあ、今も無料でできちゃいますから、まあ、しのごの言わずとにかくやってみてもいいかなと思うかな。僕がやってみた感じでは Twitter、Facebook は宣伝としての効果はあんまりなかったかなと思うので、僕はお客さんのフォローとして使ってる場合が多いかなと思います、はい、友達になってもらって、で、まあ、いいねをしたりとかいうそのフォローみたいな感じでケースが多かったかな。今はまたやり方が違ってくると思いますよ。 Twitter、Facebook もその広告がつくようになったんで、その、ね、広告で狙い撃ちができるようになったとは思うんですけど、まあ、当時僕がやってた当時ね、当時は2012年ぐらいの当時っていうのは広告がなかったと思ったので、ちょっとそこまではツイッターの広告とかフェイスブックの広告はやってないですけど、その太陽光発電を売るっていうことに関してツイッター、フェイスブックはちょっとダメだったかなと思います。まあ、フェイスブック広告今やればまた変わるんかもしれないですけど、ちょっと当時は、うん、わー、ダメだなと、これ宣伝としての意味がないなと思ったので、僕がやったのは Google の AdWords 広告と Yahoo のリスティング広告かなと思いますね。あとはやっぱメインが折り込みチラシやったかな、やっぱり当時は、うん、折り込みチラシだとか新聞広告とかアナログの広告の方がやっぱ反応が良かったです、はい、うん、もちろんオンラインの方はなかったかって言ってそんなこともないんですけど、
はい、
まあまあ一応はありましたけどね。でもやっぱり、うん、オフラインの方が熱かったので、当時は僕はやっぱオフラインの方をこう中心的に、やっぱ高額商品になってくるとオンライン、当時今はスマホがあるからもうみんながみんなインターネットの世界にね、アクセスできるんだけど、当時はパソコンじゃないとダメだったから、まあ、その当時を考えたらそんなに強くは僕は進めていなかったです。もうどっちかというともうそうアナログの方が手っ取り早かったし、レスポンスも早かったからね、でそっちの方がやっぱ熱かったかなと思ったので僕はそのアナログの方へグーって持っていきましたけど、今どうなんかね、ちょっと今やってないんで分かんないですけどね、Facebook 広告はやってない、 コンサルの方でやりましたけどね、Facebook、はい、あの Facebook 広告は、Twitter 広告はちょっとやってないんですけど、まあまあその辺のね、Instagram の広告なんかもあるし、まあ、当時と比べて今はだいぶ違ってくるとは思うんですけど、はい、まあ、だけど多分そんなに変わらないかなと思います。うちみたいにその何百万もする高額商品をその地域密着型、地元で販売してますよっていう場合は、そんなめちゃくちゃ効果があるのかって言われると、どうなんだろうねって感じかな。 Facebook 広告とか Twitter の広告で考えると、ちょっとどうかなと思っちゃいますので、まあ、もし、ね、されてる方がいらっしゃるんであれば、ちょっと、ね、あのコメント欄にあのコメントいただければなと思いますけど、僕がやった感じではあんまり効果ないなと思いました。ただ最近の出来事じゃないので、当時2012年だから、あでももう何9年前8年前になっちゃうわけか、8年前の話ですからね、まあ、今は多分またガラッと変わって、今効果あるぞっていうのであれば、ぜひねちょっと教えていただければなと、まあ、思ったりしますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。